耳にするようになったマインドフルネスという言葉や、それを実際に日常生活に取り入れるマインドフルに生きるという表現、これらの言葉にどんな意味があるのかをご存知ですか？脳内に巡る考えを止めようとすることでしょうか？一度に多くをこなそうとせず、一つのことに集中するという意味でしょうか？それとも心の声を聞いて自分と再びつながる時間を持つことでしょうか？なぜどんなに頑張っても満たされない感覚が消えないのか、忙しくしているはずなのに、人間関係も頑張っているのに、どこか心が空っぽで、ここじゃないどこかをずっと探している。それはあなたがダメだからではありません。あなたの魂の時間が置き去りになっているだけなんです。私たちは未来の心配や過去の後悔に振り回されているうちに、本来の自分、魂の声からどんどん離れていってしまっています。現代社会はマルチタスクが正しい、効率こそ価値、自己犠牲こそが愛、良いこと、美学といった集合的な脳のプログラムを私たちにインストールしてきました。でもその生き方は魂のペースとは真逆なんです。魂はただ静かに今この瞬間を味わいたいだけ。マインドフルネスとは、魂が今を味わいたくて選んだ時間のこと。私たちの魂は生まれる前に学びのテーマを決めてきています。それは愛、自己価値、境界線の学び、信頼、許し、過去の出来事を許すことなど様々ですが、そのテーマに気づき、味わい、統合することがこの人生の目的です。でも人間として生きている私たちは、つい過去の後悔や未来の不安に意識を奪われて、魂が今感じたいことをどんどん置き去りにしてしまう。ヨガシャクティのミミのブログでは、トピックの基本となるマインドフルネスという言葉を簡単で分かりやすく表現しています。辞書に書かれた複雑な定義とは違い、ここでは2つのポイントに分けることで理解を深め、私たちの瞑想へのアプローチをシンプルにしていきます。マインドフルネスの意味とは、ポイント1。今していることに意識を向け、今を生きること。なんだかとっても簡単に聞こえませんか？でも実際にやってみると意外にこれが難しいのです。日常生活を振り返ってみると、頭の中はいつも他のことを考えている自分がいます。例えばこんな風に、あなたも頭の中は今日もフル回転していませんか？例えば、今日は私はオフィスでパソコンを開いてプレゼン資料を作っています。周りの同僚は私が仕事をしていると思っているでしょう。でも内心はさっき保育園に送った息子のことを考えています。さっき泣きそうな顔をしていた保育園の息子、大丈夫かな？夕方の天気、雨だったよね。洗濯物取り込んだかな？今日は帰り道、スーパーに寄って魚の煮付けでも作ろうかな？頭の中は常に複数の違う考えが同時に渦巻いています。頭の中はまるで別の世界にいるよう、一見外側はちゃんと仕事をしている私なのに、内側はずっと家族のこと、人間関係、心配事が頭を駆け巡っている。生産性やマルチタスクが常に求められる現代社会は、 こんなことが自然に起こってしまうのです。無意識にしている行動についても同じことが言えます。何も考えずに毎日のルーティンをこなしていませんか？いつも通っている道をただなんとなく歩いているうちに、いつの間にか家に到着していたり、食べ物の一つ一つの味を忘れていたり、本を読んでいる時同じ文章を何度も繰り返し読んでたり、途中で意識がそれてしまって読み終わったはずの本を内容を全然覚えていなかったり、これらの行動の共通点は心が今ここにいないということです。意識が過去と未来を行ったり来たりすることで、頭が体との接点を失ってしまっているのです。それは次にマインドフルネスの2つ目の意味を紐解いていきましょう。ポイント2、今の感覚を意識し、それを体で感じること。私たちは漠然と頭と体は別のものだと思っています。でも実は感情と思考が体や心の健康に密接に関係しているとしたらどうでしょうか。心配事や不安、悲しみや恐怖という感情によって私たちは病気になってしまうことさえあるのをご存知ですか。クンダリーニヨガ創始者のヨギバジャンの教えによると、 Worry is a waste of life energy。 心配は生命エネルギーの無駄遣い。宇宙を信頼しないときに人は心配する。そして心配は免疫力を弱める。心配が引き起こすとされる主な不調は、神経系の過活動、自律神経が乱れ、免疫力が低下し、第6、第7チャクラのブロックがされます。実際心配が続くと、私たちの自律神経は乱れ、呼吸が浅くなり、体が冷え、免疫力は落ちていきます。意識が心配や不安に向いていると、今の感覚や感情がないがしろにされてしまいます。その時に体が感じている感覚を無視すると、私たちの気づかないうちに体が不安やストレスを作り出します。マインドフルネスやクンダリーニヨガは、そんな心配という毒からあなたを解放する方法なのです。ここで私の個人的な経験を例に話しましょう。私、ミミは HSP エンパス気質です。感受性が強く、人の感情や空気にとても敏感です。例えば、夫の何気ない一言にカチンと来た日、友達からの LINE にモヤモヤした日、普通ならちょっと嫌だなで終わることが私の中では終わりません。HSP エンパス体質の私は、夫や友人とのちょっとした出来事でも、その人の未解消な思いやフラストレーションをまるで自分のことのように感じ取ってしまいます。そして気づけばぐるぐる思考のループに落ちて、自分の感情なのか、それとも相手のものなのかわからなくなる。HSP エンパス気質の私は、夫や友達のことで腹が立つと、相手の未解消の思いやエネルギーフックに遭い、エネルギー干渉が起こって相手と自動的にコードがつながってしまうんです。そして最後には疲弊して倒れます。私の体は強制終了、シャットダウンしてしまいます。頭の中はずっと同じことをぐるぐる考えて、ネガティブな考えが頭の中を支配し、心も体もコントロールできなくなります。なんであの人はあんな言い方するの？なんであんなことを私に言ったの？私がなんか間違っていたのかな？どうせ私が我慢すればいいってまた思っているんでしょ？ ネガティブな思考が延々と続き、心が疲れ、体は重たくなり、最後にはパタッと倒れてしまう。まるでパソコンが強制シャットダウンされたように、私の体がもう限界と叫ぶんです。そんな私を救ってくれたのが、今ここに戻るというマインドフルネスと開運クンダリーニヨガの実践でした。あ、これは私の感情じゃないという気づき、今私に何が起きているの？そう自分に優しく問いかけながら、呼吸とともに相手のエネルギーを手放していく。その瞬間、ネガティブなコードは静かに外れ、思考の渦も感情の波もスーッと収まっていくのです。そして魂は本来の私自身へと静かに帰っていくのです。サイキックアタックから身を守ることができるようになります。これは単なる癒しではありません。波動を整え、自分のエネルギーを守りながら生きる魂の技術です。その時、自分の感情を素直に表現できない私は、無理やり他のことに意識を向けて、自分の怒りから目を背けたり、怒り自体を抑えつけようとしたりします。そして、やっと自分の気持ちを打ち上げられた時、初めて胸や肩、背中、顎や首にあった緊張がほぐれていくのを感じるのです。どうですか？皆さんも似たような経験があるのではないでしょうか？気づかないところで、その時の状況に体が支配されているっていうことがあるでしょう。私たちの感情が体に大きな影響を及ぼすということはよくわかります。こんな時は体に意識を向け、今どんな感覚があるのか忍耐強く観察すること。これで感情のコントロールを簡単に取り戻すことができます。ちなみに体の感覚に意識を向け、今この瞬間を感じる最も簡単な方法の一つは体を動かすことです。マインドフルネスの効果を実感するために重要なのは焦らないこと。ここまでマインドフルネスとは何なのかという疑問を掘り下げてきました。知れば知るほど、本当にマインドフルネスなんてマスターできるの？っていう疑問が湧いてきたかもしれませんね。一つだけ確かなのは、マインドフルネスを常に意識し、練習を続けていくと、考え方や感情、体の調子まで整えることができるということです。意識が過去と未来を行き来していることに気づき、今に戻していく。この方法をマスターするには練習しかありません。焦らないことが大切です。頑張って練習してもすぐ効果が出ないこともあるでしょう。時間と忍耐力が必要です。ですが、マインドフルネスのトレーニングは誰でも簡単にできるので安心してください。その理由と重要なエッセンスをいくつかここでピックアップしていきます。その1、マインドフルネスは誰もが生まれながらに持つ能力です。開運クンダリーニヨガは、あなたの魂の記憶を呼び覚ます道。マインドフルネスとは、すでに持っている神聖な力を使いこなす技術なのです。誰もが生まれ持った時から、今の感情や感覚に意識を向けることができます。運がいい人ほど無意識にやっていることなんですよね。運がいい人って今起きていることをちゃんと感じ取っていて、余計なことを考えずにその瞬間を味わう癖が持っています。逆に運が悪い人は常に、もし〇〇だったらどうしよう、あの人がどう思っているのかなって、今じゃないことを考えてチャンスを逃します。ヨギバジャンがこう言ってます。 クンダリニヨガの実践とは、今この瞬間に魂と呼吸を一致させる技術だと何度も何度も語っています。The mind is a great servant, but a terrible master. マインドは素晴らしい召使いだが、ひどい主人だ。つまりマインド、思考に支配されている限り、魂の声は聞こえなくなる。でも私たちは生まれながらに持った意識を見る力、アウェアネスを持っており、その力は呼吸とともに今ここに戻ることで目覚めるのです。その2、マインドフルネスはすぐにできるようになるものではありません。確実な方法を組み合わせて使う必要があります。その中の一つが瞑想です。ここで覚えておいてほしいことは、マインドフルネス瞑想にはこうでなければならないというルールがないことです。座っていても立っていても、動きの種類に関係なく意識をその時の動作に向けることで、今とつながることができます。それ以外はご自由にアレンジしただいて構いません。その3、マインドフルネスのために自分を変える必要はありません。むしろマインドフルネスは今の自分をよく知るためにあります。この練習を重ねていくことで、より良い自分に気づくことができるのです。自己肯定感が上がります。その4、マインドフルネスは誰にでも開かれた魂の癒しのテクニックです。マインドフルネスと聞くと、瞑想歴が長くないとダメかな、難しい専門用語ばかりでなんだか敷居が高い、そんな風に感じたことはありませんか？でもどうか安心してください。マインドフルネスはヨガの達人や修行僧だけのものではありません。マインドフルネスは誰か特別な人のものではありません。生きているすべての人に開かれた今ここ魂に帰るための扉です。ヨギバジャンはこう言いました。 You don't need to be believe, you need to experience. 信じる必要はない、ただ体験すればいい。マインドフルネスは知識ではなく体感であり、今この瞬間に戻ることさえできれば誰にでも実践可能です。風の時代がスタートした今、マインドフルネスは私たちの人生に大きな影響を与えてくれます。むしろ忙しい日々の中で心が休まる時間なんてないというあなたこそ、今こそマインドフルネスの力が必要なのです。たった数分、呼吸と感覚に意識を向けるだけで、頭の中のぐるぐる思考が緩み、心と体がスーッと整っていく感覚が生まれます。こんな変化が起こります。マインドフルネスを日常に取り入れることで、意味もなく感じていたストレスが減ります。ぐるぐる思考が静まり、気持ちがスーッと落ち着く。人に振り回されなくなる。HSP、エンパス気質が弱まる。緩和される。改善される。問題が起きても、何が本当に起こっているのかが冷静に見えるようになる。そんな心の余裕が生まれていきます。もし瞑想は初めてでも不安という方も大丈夫。ヨガシャクティ、ミミのマインドフルネスヨガプログラムは、これまで一度も瞑想をしたことない方でも安心して始められる入門編をご用意しています。まず、寝ながらできるボディスキャン瞑想をお試しください。寝てしまっても大丈夫。寝落ち OK です。その優しい時間があなたの魂を今ここに連れ戻してくれます。まずはあなたのペースで今ここに意識を戻していく時間を感じてみてください。
やればやるほど自律神経が整い、アルファーファになっていく心地よさに気づくでしょう。マインドフルネスはあなたの毎日に優しく根付いていきます。ミミと一緒に人生が変わるマインドフルネスの旅へ。1分でも3分でもいい。まずは今日、今の自分に優しく気づくことから始めてみませんか？耳の声と呼吸と意識とその小さな実践があなたの運命のリズムを変え始めます。